ルカによる福音書第7章の1節以下10節まで。イエスは民衆にこれらの言葉をすべて話し終えてからカファルナウムに入られた。ところである百人隊長に重んじられている部下が病気で死にかかっていた。イエスのことを聞いた百人隊長はユダヤ人の長老たちを使いにやって部下を助けに来てくださるように頼んだ。長老たちはイエスのもとに来て熱心に願った。あの方はそうしていただくのにふさわしい人です。私たちユダヤ人を愛して自ら街道を立ててくれたのです。そこでイエスは一緒に出かけられた。ところがその家からほど遠からぬところまで来たとき、百人隊長は友達を使いにやって言わせた。主よ、ご足労には及びません。私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。ですから私の方からお伺いするのさえふさわしくないと思いました。一言おっしゃってください。そして私のしもべを癒してください。私も権威のもとに置かれているものですが、私の下には兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の一人に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えばその通りにします。イエスはこれを聞いて感心し、従っていた群衆の方を振り向いて言われた。言っておくが、イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがない。使いに行った人に人たちが家に帰ってみると、その部下は元気になっていた。私たちが普段使う言葉というのは音ではありません。言葉は心の振動です、と言った学者さんがいます。言葉は音ではありません。言葉は心の振動です。これは多分竹内俊治さんという方が言われたと思いますけども、その人の本がありまして、体が語る言葉というその本があります。その中にその言葉が書いてありました。口に出して音にしなくても、そう音にならない言葉っていうのを人間は話すことができるという、それは体が語っている言葉で、それが本当の言葉なんだという話だったと思います。それが本当の真理の言葉で、言葉の存在を、その言葉の存在が人を癒し導いていくのだという、そういうふうな内容だったと思います。ですから口に出てくるものっていうのはどこかごまかされているものがあるけれども、本来体が全体が語る言葉はごまかすことができない、そういうふうに言っていました。そう思うと言葉っていうのは音ではなく、その人の中心にあるものが出てくるもので、ヨハネによる福音書などを見ると、最初の部分に初めに言葉があったっていうふうにあります。あの言葉というのは音の言葉ではなくして、もっとイエス様自身っていうんですか、そのことを言い表している深い言葉だというふうに思います。本日の聖書ではイエス様のもとにユダヤ人の長老たちがやってきます。これは不思議にというかありえないことです。ユダヤ人の長老たちはイエス様に反発してますから、そのユダヤ人の長老たちがイエス様にお願いしに来るということ自体がもう異例中の異例です。なぜそれができたかというと、帰宅状態の部下の癒しを願う百人隊長に使わされてきたというふうに書いてあります。この百人隊長が素晴らしい人格者だったのでしょう。ユダヤ人の街道を立ててあげたり、認められた人だったので、この人が困っているならということで、あえてユダヤ人の長老がやってきたんです。異邦人であった百人隊長は自分の立場やユダヤ人との関係を知っていましたので、自分が行けばイエス・キリストが汚れるということも知ってたんですね。だから行かなかった。でイエス様の御言葉には権威と力があるっていうのも知っていた。だからこそ一言おっしゃってください、あなたの言葉だけで十分です、しもべは癒されますという信仰を持っていた。これほどの信仰を持ってた百人隊長がいたっていうのはとても驚きの出来事です。その言葉の中にイエス様は信仰というそのものを見られたというのが今日の箇所です。日常生活の中で何気ない言葉に神様の語りかけを見出すことが多分それぞれあると思います。当たり前の話をしておられるのですが、その中にキラッと とする言葉があって、それを私たちは捕まえることができるし、ああこれは神様の真理なんだなというふうに考えることもできます。ただある本の中に面白いことが書いてあったんですね。簡単な言葉でも誰が言ったかで名言となるんだという。でそれどういうことかなと思うと、成功の秘訣は努力のみっていう言葉があって、その後に松下幸之助って書くと名言になるんですね。でもこれ成功の秘訣は努力のみの後に自分の子供の名前入れたら全然名言じゃないんですね。これ なぜかその本はそれがなぜかってことをこうなんか研究している、なんかくだらない本なんですね。でも確かにそうなんですね。自分のその言葉の後に自分の名前を入れても名言にはならないんですよね。松下幸之助って入るから名言になると。結局私たちは誰が言ったかっていうことに惑わされてるんだということです。本当に実践して本当にこう尊敬されている人が言えば、それは本当にその人のこう内から出てくる言葉なので名言になると。まあ、あの人は幼いからと思ったり、あの人は嫌いだからとかって思っていると、とってもいい言葉を話しても結局その名言にはならないし、そこから神の言葉は聞こえてこないという、まあ、そういうことだろうなと思います。誰が語るか、その誰が何を持っててどういう権威のもとにおられるかという、まあ、そのことが問題です。まあ、百人隊長は一言おっしゃってくださいとイエス様に伝えています。言葉は人にはよらず、誰が言っても真理は真理なのですが、まあ、百人隊長は自分の生活の中で生活の言葉としてイエス様に自分の言葉を伝えたのです。この百人隊長の言葉にイエス様は信仰を見たということです。それはこの百人隊長のこれまでの生き方であるとか行いであるとか、まあ、それがイエス様の目に留まったのです。イエス様は彼の言葉に感心されたというふうに聖書は述べています。私たちの生活にどれだけ真理の言葉があるかということを考えさせられます。どれだけイエス様の御言葉が私たちの中にあるか、生かされているか、その中から出てくる言葉が実は本当の言葉ということになるかなと思います。そういうことを思うと、私たちの中には信仰というのが与えられてますから、私たちの語る言葉は全て信仰によるということを思っていていいというふうに思います。お祈りいたします。天主な神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日は百人隊長を通してその人が語る言葉の中に信仰を見出されたということを学びました。どうか私たちの中にある信仰の一つ一つが、語る言葉が私たちの中から出てきて人々にそれが伝えられていきますように、与えた信仰を確信し、またあなたに従っていくことができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師牧師の家族と共にいて守り導いてください。病のところにある人々にはあなたの癒しの御手を、その家族には慰めを与えてください。悩み苦しみの中にある人たちにはあなたが解決する方法を御言葉によって示してください。一人一人があなたに今日も従ってあなたの祝福を得ることができるように導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。